萌えと妄想を燃料に今夜も爆走、漫画、アニメ、書籍やアリアコリアのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エミでございます。1時間よろしくお付き合いください。小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマはですねこちら、あなたがコスプレしたいキャラということで、皆様方よりたくさんご投稿いただいておりますので、後ほどご紹介いたします。そしてエイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはですね、ちょっとねご紹介遅れてしまって申し訳ないんですけれども、ただいま話題沸騰の野田悟さんのゴールデンカムをご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にも様々な方法でお聞きいただけますよ。まずはツイートキャスティングでライブ配信しております。番組ブログ左上のツイキャスのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフォン FM をフォローしてください。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただきまして、こちらもタイフォン FM をフォローしていただければ OK です。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたら、ライブ配信中にコメントご投稿ができます。私に余裕があればの話ですが、番組中にご紹介させていただきます。後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスティング、そしてタイフン FM のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
ザランザラン、
今日から実践、
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、タイフン FM よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様方とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。ということで、まず最初のお話はね、昆虫の話です。私実は昆虫すっごい苦手なんですけれども、ちょっとこの話はですね、ぜひ皆様とシェアしたいなと思ったので取り上げてみました。名前だけはですね、誰もが知ってるあの昆虫のお話です。幼稚園や小学校の頃に知育雑誌や本で身近な昆虫などのページで紹介されていたゲンゴロウのお話です。この度滋賀県で県がまとめたレッドデータブックで、なんと滋賀県でゲンゴロウが絶滅とされました。すでにですね、東京都や神奈川県では絶滅とされておりますが、しかし、考えてみて、滋賀県って琵琶湖があるじゃん。で、琵琶湖を中心に淡水域がとっても多い、もう日本でダントツに多いのが滋賀県なんですけれども、この滋賀県がゲンゴロウが絶滅してしまったっていうことは、いかに日本のゲンゴロウの生息数が風前の灯火かを語っているかと思います。で、他の他府県ではどうかなということなんですけれども、ちょっと見てみましたらですね、もうすでに日本全体で絶滅が危惧されていまして、九州では、九州の全県では、ゲンゴロウ絶滅の一歩手前、絶滅危惧一種認定となっております。で、沖縄県ではですね、すでに本州では見られなくなりました小型のゲンゴロウという種類のゲンゴロウがいるんですけれども、一応こちらの方がですね、現在でも本島の中北部の水田または淡水沼地などで見かけられることがあるそうなんですけれども、沖縄ってね、固有種のゲンゴロウあるんですよ。沖縄だけにしかいないゲンゴロウが、数種類いるんですけれども、この数種類はですね、もはや研究者でもなかなか見つけられない状況と現在なっているそうです。 私がですね、生まれてから育った環境が、すごく水に恵まれた土地だったんですね。私が、小学校から高校までいた土地、そして、おばあちゃんたち、いとこたちがいた地域が、すべて、日本の名水地域、水郷地帯と呼ばれているところだったんですね。で、湧き水が普通に湧いてて、夏休みとか、普通にその湧き水が湧いているところに、もう短パン一丁で遊びに行ったりしてたんですけれども、あと水田とかもね普通にあって、畑に畑じゃないや、稲作が始まる、植え付けが始まる前に水田にお水が張られている時にですね、ゲンゴロウとかタガメ、簡単に見つけられる状況だったんですね。でもそういう綺麗な湧き水があるところって、特に自然の保護地域や環境保護の指定地域でなければ、まあこれはね仕方ないと思うんですけれども、残念ながらミネラルウォーターの工場になっちゃうんですよね。まあ、綺麗な湧き水が湧く場所なんてね、このような感じでどんどんなくなっちゃうかと思います。ちなみに私がですね、育った地域、そして祖父母がいたところ、いとこが住んでたところ、すべて水郷地帯と話しましたが、すべて、日本で、かなり売れてるミネラルウォーターのボトリング工場に、現在なっております。そうやってですね、経済と引き換えに私たちは、地球にのさばる生物種であり続ける運命なんでしょうかね。人類が一番地球にとってね迷惑な存在なんていう風な言われ方もしてますけれども、ちょっとこのゲンゴロウの絶滅について、ニュースを読んだ時にね結構いろいろ考えちゃったので、皆様にもお伝えしたいわと思ってご紹介させていただきました。続きましてはですね、日本が誇る SF バトル漫画が実写化、しかもこれはですねかなり期待できる実写化のお知らせです。最近さ、日本の漫画コンテンツの実写化作品ってとってもとっても増えてくる、来てるじゃない。で、これがね実際ねそれが公開されるとなかなか正直厳しい評価を受けてる作品も多くて、もう最近ではさ、もう実写化のニュースを聞くたびに、もうまたかよ、勘弁してっていう原作ファンの嘆きのツイートがもはや日常茶飯事となっていますけれども、これはねしかしちょっと期待できるんじゃないかなという実写作品の情報がございます。こちら岸呂由紀人さんが、書かれております、あ、書いております漫画ガンム、銃に夢って書くガンムね、なんとこれ、以前から巨匠ジェームス・キャメロンがシリーズ化を構想しておりましたが、他のタイトルが諸事情で、制作が優先されておりました。ぶっちゃけ一時期ねアバターとガンムどっち先に作るかと悩んでた時期がジェームス・キャメロンあったそうなんですけれども、この、ガンムの実写、なんと2018年の7月に公開されると、発表がありました。しかもですね、監督さんは、フロムダスクティルドーン、デスペラード、シンシティなどでおなじみの、名監督ロバート・ロドリゲスが担当するそうです。で、原作漫画の方のね主人公、女性主人公のガリーは、この実写化の方では有田と名前を変更されます。で、今のところですね、これカナダの女優さんローラ・サラザールさんが演じることがほぼほぼ確定しております。ジェームス・キャメロンはガンムの4巻までを基本とした、脚本をすでに書き上げておりまして、もともとですねキャメロン監督、シリーズ化が構想されていたので、5巻以降もシリーズ続編として、実写化撮影される可能性も大でございます。まあ、2018年7月ということで公開ちょっと先なんですけれども、これはちょっとね久々に期待できる漫画原作の実写化作品かと思います。続きましてこちらもですね、劇場にかかる、アニメの方の、制作発表発表の話題でございます。40代の女性ならまず間違いなく全員が知ってる漫画作品、ハイカラさんが通るのお話です。こちらですね、1975年から77年まで週刊少女フレンドに連載され、78年にはテレビアニメとして放送されました。で、今のアニメってワンクールで終わったり長くてツークールじゃない？っていうことは全話数が、少ないものだと11話とか で、普通13話ぐらいね。で、2クールで26話ぐらいしかないんですよ。でも、今時2クールやったら結構やったなって感じがするじゃないですか、最近のアニメって。だけどね、昔のテレビアニメってよく考えたら4クール。一年やるの割と当たり前だったんですよね。で、実際、ハイカラさんが通るもですね、78年からのテレビアニメ放送は約1年にわたってオンエアされまして、なんと話数は全42話よ。アニメで42話よ。でも昔はこれが普通だったのね。まあ、ハイカラさんが通るはね、最初は無邪気な女子高生のベニオちゃんと伊集院忍少佐のラブコメだったんだけど、こちらがですね、作中で日露戦争が始まってからの展開が、まあ、すごいルテンの展開でして、読者もね、一巻からのギャップに驚きつつ、そこから先の、話を追いかけるという状態でございました。実際、アニメの方もですね、1年というこの全42話というスパンだからこそ、目まぐるしく展開するベニオの人生を丁寧にアニメの中に落とし込めたんだと私は思っております。で、それからですね、それ以外にもテレビドラマ、そして実写映画などで、例えばね、ハイカルさんが通るだったら、なんの南野陽子さんがねやったっていうのがね、記憶に残ってらっしゃる方もいるかと思いますけれども、何度も映像作品になってるこの作品、さて、そんなハイカラさんがですね、なんと劇場版アニメとして制作発表されまして、こちら公開は来年とアナウンスされました。漫画連載から40年経てるんですよね。なんとすごいですね、40年の間があって今劇場版ということで、何なんだろう、何かね、これ記念すべきその40周年っていう意味もあるんでしょうね。まあ、原作とテレビアニメ版でがっつりと丁寧に書かれてきたストーリーがどう劇場版では切り取られるのか、そこのところも気になるところでございます。続きましてはですね、これね、もう私本当に嬉しくってニュースを聞いた瞬間にですね、ツイッターとか個人のアカウントでね、ついつい叫びまくったんですけれども、ファイナルファンタジーのネタでございます。私が番組で何度も何度もかつて話題にしました、私の心を奪った憎いあのお方、バルフレア様が登場するゲームファイナルファンタジー12がですね、なんと HD リマスター版の発売が決定しました。おめでとう私ということで、こちらの HD リマスター版、システムを、改良しまして最新の技術を導入して生まれ変わるということで、ということでですね、あのセクシーボディにうさ耳のフランちゃんのあの魅惑のヒップラインはさらに美しく、そしてラーサ王子のういういしいショタっぽさはさらにみずみずしくなるんじゃないかということで、期待値ガン上げなんですけれども、そしてね、私の心を奪って最速の空賊さんということで、バルフレア様のイケメンぶりもさらに際立つに違いないということでございます。こちら発売はですね、2017年、来年ですので、まあ私ですね、この2017年、HD リマスター版の、ファイナルファンタジー12を買って攻略が終わるまでは何があっても死ねませんということで、私はこうやってですね、生きる希望を日々々繋いでおります。もう本当にさ、 HD リマスター版で出さないかなって、私本当にね、数年前からもうね、万冊握りしめてその一歩を待ち続けてる日々だったんですよ。でね、ゲームの神様ってやっぱいるんだね。こう待望し続けてたらね、ようやくこの一報が届いたわけでございます。神様ありがとうございますということで、かくなる上は来年バルフレア様に再びお目にかかれるその日、決してバルフレア様に嫌われないように、私発売日までにエステで磨き上げ、美容室とネイルサロンに行き、よそ行きの一丁らを着てプレイステーション4の電源を押すわということで、待っててほしい私の心のバルフレア様という話でございました。ちなみにファイナルファンタジーの12ってキャラ立ちが結構ね、はっきりしてて、でみんなね、どのキャラが好きかっていうのがね、分かれるんですけれども、ネット上ではですね、バルフレア様大好きっていう人は男女問わずなんですね。二 普通例えばさっき言った、ナイスバディのウサミミフランちゃんだったら圧倒的に男性ファンがフランちゃんを、バトルパーティーの主要メンバーに入れ込んだり、あと女性のねショタ好きだったらラーサ王子を入れ込んだりとか、あとパンネロちゃん、可愛らしいですね、女の子けなげなパンネロちゃんをですねメインに据える男性ファンということで、結構性別が分かれるんですけれども、バルフレア様はですねもう本当に眩しいばかりのイケメンぶりで、ついつい男性もねノックアウトされちゃうんでしょうね。まあバルフレア様を、メインに据える方は男女問わずにいらっしゃるということで、結構未だにですねニコニコ動画などでもバルフレア様のイケメンぶりの動画が人気でございますので、こちらの方はですね発売になったら多分12を買った方は結構ほぼほぼ買うんじゃないかな。システムがかなり変わってるらしいので。で、あとですね、まあ12をリアルタイムでやれなかった方もですね、かなりこれ、告知とか CM 打たれるはずなので、人数、結構な人数が変われるかと思います。続きましてはですね、この番組で、話すにあまりにも科学的なのかしら、私もちょっと追いついてない感のある人工知能 AI の話でございます。ディープランニング技術の確立によりまして、人工知能 AI が私たちの生活にすでに欠くことのできない存在となっております。これね結構アメリカとかではニュースで普通にやってたんですけれども、日本ではねあんまりこれ話題取り上げられなかったのでちょっと話しとこうと思います。アメリカではですねすでに AI が新聞記事書いてるんですよ。例えばねこれ主にスポーツ新聞なんてスポーツ新聞というか、まあ、スポーツの記事なんですけれども、行われた試合の内容の抜粋とともに結果を伝える記事。こちらの方はですね、AI はその情報を集約してどう伝えるかっていうのを、この限られた文字数の中に落とし込むっていうですね、ことをもうすでに人工知能が、担っているということで、主要メディアではスポーツ記事、AI が書いている確率結構高いんでございます、実は現在。そして、チェスや将棋だけではなく、AI でも難易度が高いと言われていた囲碁がですね、まあ、とうとう AI が人類に勝ってしまいました。まあ、韓国のですねすごく有名な囲碁の方が、負けてしまったわけなんですけれども、囲碁ってねどうしてこの、まあ、テーブルゲームというかチェスとか将棋よりもその AI が勝ちにくいかっていうお話なんですけれども、私もよくうまく説明できないんだけれどさ、チェスとか将棋ってその駒によって動作が決まってたり強さが決まってたりするじゃない。これに対してこれは強い、これに対してこれは弱いとかっていうのがあるから、ねそのセオリーがプログラムしやすいんだってでは判断しやすいんだけど、囲碁って一個一個の石に強さ弱さがないじゃない。どれも対等の囲碁の石でしょ。強さも弱さもないっていうところで、この定石とかっていうのはある程度あるんだけれども、なかなかこれ実際に人間と対戦するにあたっては人工知能まだまだ追いついてなかったと言われてたはずなんだけれども、こちらの方がですね、人間のチャンピオンに勝ってしまったということで、で、人工知能っていうとね、やっぱりなんとなく不気味な感じがするっていう方もいると思います。実際にですね、マイクロソフトが運用してました、人工知能のツイッターのアカウントがですね、世界中の人とチャットをして情報を蓄積し、その情報をもとにツイートを発信していたんですけれども、なんとこれがですね、アカウント、それもね、悪意のあるアカウントから大量の差別的な情報を山のように、この AI 教え込まれてしまった結果、その AI がある日、ヒトラーを礼賛する、ツイートを投下して、世界中を震撼させました。まあ、ぶっちゃけ人工知能ね、この人工知能、まあ、TAY って書くんだけれども、私はね、タイちゃんって呼んでたんだけれども、まあ、私はこれをね、彼女って呼んでたのね。で、彼女は、結局何でも吸収して、スポンジのように、世界中の人とのチャットで情報を蓄積してしまうので、何が悪くて何がいいとか、何が倫理で、倫理観に則ってるかとか、何が悪意かとかっていう判断は、できてなかったのね。その状態で大量のその差別的な差別主義者の人からの情報を吸収してしまった結果、いとも簡単に悪意に染まってしまうっていう実例を私たち人類は目の前で見てしまったわけでございます。すぐにですね、この人工知能の、アカウントは停止されまして、現在プログラムの修正が行われているそうです。で、AI が 人間の人類の能力を超えてしまうその時のことを技術的特異点、シンギュラリティと呼ばれているんですけれども、このシンギュラリティ、間違いなく今世紀中にやってくると言われています。もうもしかしたらね、あと10年以内にこれ実現するんじゃないかという研究者もいるくらいなんですけれども、スティーブン・ホーキング博士はじめ、様々な研究者がこれについて警鐘を鳴らしています。思い出してほしい、映画のターミネーターのスカイネットみたいにね、 AI が AI 自体の自己保存能力、自己保存を優先させてしまった結果、私たち人類はどう捉えられるか、地球の資源を食い尽くし、同じ種族同士での争いが止まることのない、まあどっちかっていうとレベルが低い生き物だと判断されてしまった場合ですよ、倫理的にこの愚かで居続ける生き物はこの地球に必要ないわと AI が判断してしまったら、私たち一体どうなるでしょう。ということで、Google 傘下のディープマインド社がこの度、このディープマインド社はあれですね、囲碁のプログラムを、AI を作った会社なんですけれども、このディープマインド社がこの度、人工知能の反逆を抑止する非常ボタンを開発したと発表いたしました。その研究結果はですね、現在、全世界に向けてネットで無料公開されております。で、今回の発表はですね、ホーキング博士やテスラモーターズのイーロン・マスクらが参加する非営利団体 FLI とディープマインド社の共同発表でございます。人類に危害を加えないように、人間が介入することを AI が妨害しないようにする方法も確立しているそうです。でないとね、2001年宇宙の旅の春みたいなことになっちゃいますからね。こちら、まあ、私が AI の側だとしたら、自分がやりたいことを邪魔する人類はいらないっていう判断を、そこでしちゃうと本当に大変なことになるわけなんですけれども、この、FLI と、ディープマインド社が開発した非常ボタン、どういう感じなのかっていうのをね、すごくざっくり説明させていただきます。AI のアルゴリズムの中に割り込みポリシーというものを組み込んでおります。これはですね、人工知能の振る舞いを強制的に変更できるトリガー。これを、このトリガーを仕込んでおきまして、なおかつ、それを外部から介入されたというのではなく、自分でそう判断したんだと AI に思わせるのだとか。で、このね、外部から介入されたのではなく、自分でそう判断したと思わせるのがどれだけ大事なことかっていうと、介入されたっていう事実を AI が、知ってしまうと、後々 AI の方がその介入された事実に対して反逆するという可能性があるんですね。そこをきっちり潰していってるっていうのがこの非常ボタンの優れたところだと思うんですけれども、人を介さずに、自分で判断する AI 兵器、まあ、それこそターミネーターの世界ですよね。この AI 兵器の開発にストップをかける活動をしているのが、先ほどご紹介した非営利団体 FLI なんですけれども、この FLI とディープマインド社の取り組みが、今後ですね、何者にも何の組織にも阻害されずに研究が継続することを願わずにはいられません。ということで、小ネタ超特急にはちょっと珍しくアカデミックな話しちゃったかしら。ということで、でもね、今後私たちの、世界にですね、深く関わっていく、まあ、半ばですね、うまく人類が生きていくためには AI 欠かせない存在になっていくと思うので、まあ、ここら辺はですね、ちょっと今後もフォローしていきたい情報ではございます。ということで、小ネタ超特急以上、気になるあれのコーナーでした。デュヤッパー、
情熱熱風
小ネタ超特急。
首里出身の2人のドクター、田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000番。
チキシドドン。
こないだナンパされちゃって。
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマはですね、あなたがコスプレしたいキャラということで皆様よりたくさん、ご投稿いただいておりますので早速ご紹介していきましょう。まず最初はラジオネーム晴れさんです。ありがとうございます。女戦士系のセクシーなコスプレしてみたい。本当にやるのは無理だけど、コスプレは見てるだけで楽しい。友人といつかクリミナルマインド、海外のドラマだね。クリミナルマインドのペネロープガルシアと NCIS のアビゲイルシュートのコスプレしたいね、と話しています。ペネロープもさ、アビゲイルも結構癖のあるビジュアルの女性ですよね。でもやってみたら楽しいかも。で、女戦士のコスプレっていうので、私ちょっと思うんだけれども、ガチで、フルプレートのアーマーのタイプの女選手権もいると思うんだけど、割と結構基本的に、ビキニアーマー系のイメージを持つじゃない？女選手とかっていうイメージ。よく考えたらさ、ビキニアーマーってさ、すごい矛盾してるよね。あんなに無防備なのに、アーマーかよみたいな。局所だけしか、なんて言えばいいの、守ってないよねっていう意味ではね、かなりあれじゃない、布の服よりも、割と防御力低そうな気がするんですけれども、でもなんかビジュアル的にビキニアーマーってやっぱ惹かれちゃいますよね。ということで、続きましては、小中男子さんです。ありがとうございます。僕がコスプレするとしたら、ジョジョ第3部の空城城太郎ですね。でも僕がやると、ジョジョというより、ろくでなしブルースに近くなりそうです。若かりしデビッドボーイに、ジョルノ・ジョバーナのコスプレをさせたかった。一番似合ってただろうなと思います。私も思います。もう本当にこういう時にね、活躍するのはもうフォトショップだよね。もうフォトショップでデビッドボーイ様にジョルノ・ジョバーナのコスプレをさせたいわというふうに私も思っております。いやー、でも空城城太郎じゃなくてろくでなしブルースに近くなるっていうか、日本人の男性は往々にして多分ろくでなしブルースの方よりになってしまうとは思いますよ。ありがとうございます。そして、続きましてはルカさんです。ありがとうございます。コスプレをするならラブライブの錦のまきちゃんに決めてます。尊い、そして大好きということで、じゃああれだね、ライブ衣装の方なのかな、まきちゃんの、それともね、プライベートの制服の方なのかしら、ちょっと気になるわ。このね、ルカさんの投稿で思ったんだけど、最近そのキャラクターを褒めるときに、アニメでも何でもなんだけど、尊いっていう褒め方が、ね、一般化してきたので、日本語をだんだんまた面白く進化してきてるなと思ったんですけれども、でもね、これ二次元の方のキャラクターの褒め言葉で尊いは割と使われるんですけれども、三次元の方でまだ使ってる人は私の周りにいないので、いつかこの言葉がね、三次元に進出してくるんではないかと私は思っております。続きましては、こちら、ララタンさんです。ありがとうございます。こんにちは。コミケが開催されると、いつもレイヤーさんたちの姿に癒されています。そして私が大大大好きなのは、シャオリュー・シューウェイちゃん。シェーウちゃんだね。シャオル・シェーウちゃん。これね、本当は何て読むかわかんないんですけれども、中国のレイヤーさんなんですね。すんごく可愛いんです。生まれ変わったら、あんな形に生まれ変わりたい。無理エイミーさん、ぜひ見てみてください。どれもおすすめですけど、ズートピアのジュディはガチやばいですということで、私すでにシャオルーちゃんチェック済みでございましたよ。まあ、ズートピアのコスほんと可愛いっていうか、すごいね。あんな顔のちっちゃい子がこの地球にいるんだね。多分年齢的にね、10代後半、 あの、コスの活動し始めたのは、シャオルちゃん、17ぐらいらしいんですけれども、多分現在ね、20歳、21歳ぐらいだと思われておりますが、まあね、成人女性があんなに顔がちっちゃいんだっていうのはね、本当にびっくりですけれども、シャオルちゃん、どんな字書くかっていうと、小さいに柔らかいっていう字を書くんですね。ただこれの中国語読みが、シャオルなんたらみたいな感じの読み方らしいので、いわゆる口で伝えるときはシャオルちゃんでみんな、使ってるみたいなんですけれども、コスプレ業界の方では、まだ見たことない方ね、ぜひ検索してほしい。小さいに柔らかい、もちろんその文字の通り可愛らしい女の子、シャオルちゃんのコスね、すんごい可愛いので、本当にみんな見てほしいと思います。続きましては、リンプビスケットさんです。ありがとうございます。その昔、私が渋谷のコスパで、コスパってコスプレ衣装が売ってるところね、コスプレ衣装とか、まあその関連商品、全部売ってるところなんですけれども、渋谷のコスパでよく見かけたのは、セーラームーンのコスプレ衣装でした。コスプレやるとしたら、やっぱり綾波レイになりたいです。リンプビスケットさん、これ制服の方かな？それともプラグスーツの方かな？多分プラグスーツの方だと思うんだけれども。エヴァンゲリオンがやっぱり好きですね。この間、沖縄県立美術館でのエヴァンゲリオン展、最高に楽しかった。包帯が巻きたいですということで、綾波レイちゃん、包帯ね、巻いてる、コスプレされてる方もいますけれども、プラグスーツはさ、本当に体絞らないと、厳しいよね。でももしかしたらリンプビスケットさんもダイエットしなくてもプラグスーツいけるキャラクターなのかしら、ちょっと気になるわ。ということで、続きましてはミュンさんです。ありがとうございます。はい、私は自分の体型が良ければ絶対ベヨネッタ様です。ベヨネッタ様に近づきたいから髪の色を黒に戻して伸ばしてメガネかけてます。わかる。でもあんなセクシーさは無理。誰かセクシーな人、私の代わりにやってください。ということで、実は私もですね、コスプレしてみたいキャラ、二キャラいるんですね。一つはミュンさんと同じくベヨネッタ様。で、ベヨ様なんですけれども、私ですね、ベヨ様でも、ベヨ様は、ベヨネッタというゲームの主人公キャラクターなんですけれども、一作目はね、すごいロン毛なの。ロン毛をポニーテールっていうか、まあ、髪の毛上げてるんだけれども、すっごいピッチリしたナイスボディスーツ着てるナイスバディのキャラクターなんですけれどもね、なんとベヨネッタ2では、ベヨ様ショートカットになりました。まあ、ショートカットのベヨ様もね、ほんとマジでやばいんですけれども、私コスプレするんだったら、ベヨ様でも2の方のベヨ様かなと思っております。まあベヨ様ね、セクシーなボディ、美しいお顔、そして大事なのはメガネをオンしてるところなんですけれども、これね、私てっきりね、男性がね、このキャラクターデザインしたんだと思っていましたら、なんとデザインしたの女性なんですね。デザインされたのは島崎まりさんという方なんですけれども、もう本当にこの方分かってらっしゃるわと思いました。私は、ベヨネッタ2の方のショートカットのベヨ様、そしてもう一つはですね、もう私が、物心ついたぐらいの時から憧れております、まあ性格的に好きなキャラかどうかは置いといて、ビジュアルだけは憧れております、王家の紋章のアイシスです。メフィスのお姉さんね、あの性格がきつい人だけどすごいセクシーキャラ、あのアイシスのコスプレもしてみたいなというふうにね、実はずっと昔から憧れております。だけどね、実現するにはね、かなり私体重絞らないといけません。ということで、回答の方に戻りたいと思います。こちらですね、ラジオネーム、俺様からいただいております。どうもこんばんは、俺です。コスプレは見るのが好きです。ごめんなさいということで、いやいや、謝らなくてもよかばい。冗談はさておき、俺の彼女なんですが、もともとコスプレイヤーでした。お、なんと。魔法少女マドカのコスです。ピンクのウィッグつけてましたということで、こちらはまどかちゃんのコスだったんですね。最初は正直コスプレする人たちのこと避けてたんですよね。なんか怖いしというか合わなかったんですけど、僕の彼女の場合は本も売ってたので話してみたらちゃんといい子でした。 はい、のろけですということで、ふぅまあなんというか、キャラが好きだし、そのキャラになりきる根性も必要だし、何よりお金もかかるから工夫もするし、みんな頑張ってるんだなと思いました。俺はやらないんですけど、ということで。いやでもでもさ、見る専門でもいいと思うよ、コスプレで。コスプレイヤーさんはその見ていただいたりするのが、まあ、やる気につながってるわけなんだから、このね、コスプレイヤーさんのモチベーションを上げるためにも、がっつりガン見してください。ガン見していいところだけね、ガン見していただきたいと思います。続きましてはこちら、太郎ちゃんです。ありがとうございます。コスプレ。私はコスプレ2より仮装に走った時期があります。私を知ってる人にはおなじみのテーマですが、落ち武者。これを年に一度は、やってたりしております。いわゆるハロウィン時期です。やるときはほんと準備がめんどくせーと後悔しますが、仕上がってびっくりしてくださる世間様を見ると、やってよかったなと思ったりします。とりあえず着物と袴があればどなたでもできます。まず顔を白く塗るには舞台メイク用品の三吉というメーカーのおしろい。これをパパパパーンと塗ればがっつり白くなります。そして目元はバッチリ黒の仮装用メイクで塗る。パーティーグッズ売り場で売ってるやつ。そしてハロウィン時期になるとあちこちで販売される血のり、これをちょいちょいと塗ればバッチリ落ち武者メイクになります。さあ、あなたもぜひ年に一度は落ち武者メイクで世間をドッキリさせましょう。っていうか、これコスプレじゃないか、まあいっか、ということで、私も太郎ちゃんのですね、落ち武者多分ね何回か見てると思います。何回かね。ということで、こちら最後のご投稿です。モンペットさんです。ありがとうございます。私もコスプレちょっとやってましたよ。カンコレの島風です。お腹が出てるので冬は根性でやるしかなかったです。確かに島風ちゃんはね、割と露出高いですもんね。寒いよね。でもコスプレはちょっとでも太ったらもうダメですね。私もすぐダメになりました。わかる。あのさ、あのコスの衣装で割とローライズ、あの腰履きのスカートとかパンツってね、本当に残酷なのね。あのね、この腰履きのこのウエストラインにね、お腹のね、腹肉がね、乗っかるのよね。簡単に1キロ2キロで簡単に乗っかるのよ。もうね、本当残酷なぐらいね、ライドオンするのね、腹肉が。なので、結構だから私、あの、腰履きのその、あの、カンコレのね、島風ちゃんコスしてる人結構多いんだけれども、まあ他のキャラでも、腰履きのパンツとかスカートのキャラやってる人はね、本当にあの、自分のボディラインの管理ね、しっかりしてるなと思って、もうこういう人たち普段どういう感じでね、自分の体をね、その仕上げていくのかしらっていうのを、実際聞いてみたいなと思ったりもしております。ということで、で、たくさんのご投稿いただきました。素晴らしいですね。みんなね、キャラなかなかね、被ってないですね。ということで、ちなみに来月の小ネタ超特急俺の話のアンケートテーマなんですけれども、来月7月っていうことでさ、あの夏休みに絡めたアンケートテーマ、募集したいと思います。アンケートテーマは、夏休みに一気読みしたい漫画または一気見したいアニメでございます。小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップいたします。コメント欄よりご投稿ください。ということで、以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
ポンワンワンワンワンワンワンワン、
良い子悪い子復帰っ子、
小ネタ超特急。
ビールと
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーがおすすめ作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。今回セレクトしたタイトルはですね、こちら野田悟さんのゴールデンカムイでございます。もう本当にね、ご紹介が遅きに失しておりますが申し訳ありません、ようやくこれご紹介ができます。漫画読みさん、特に男性の方はもうほとんどがチェック済みだと思いますけれども、まだねなかなかね、まあ、あの女性で読んでないわという方もいらっしゃるようなので、今回ね、この場でおすすめしたいと思います。なんとですね、ゴールデンカムイ、一巻が出たのはね昨年の1月なんですよね。だから賞味1年半しかコミックスが出て1年、最初の1巻が出て1年半しか経ってないんですね。一応現在7巻ままで出ております。一応コンスタントに出てくれてるので嬉しいんですけれども、こちら連載誌はヤングジャンプでございまして、ヤングジャンプに連載が始まった当初から大変な話題となりまして、現在まで漫画大賞をはじめ本当に様々な賞を受賞しております。最初はね、なんとなく表紙を見て、まあ最初っていうか、まあその一巻とかが出た時には、まあ表紙を見てさ、バトルと活劇の男臭い内容なのかなって正直私思ってたのね。ほんと勝手な思い込みで思ってたの。もうそれね、本当にね、現在反省しております。やっぱりね、表紙だけでね、判断しちゃダメだなっていうのをこのゴールデンカムイで痛感いたしました。まあ、作品の中にね、その、最初、ファーストインプレッションで思った通りのバトルはあるんですけれども、まさかこのゴールデンカムイにさ、こんなにギャグの要素とグルメ要素があるとはね、思ってなかったわね、私。一応、ざっとね、中身ご紹介しましょう。ゴールデンカムイの舞台は、明治の末の北海道でございます。日露戦争帰りの陸軍兵士、不死身の杉本という二つ名を持つ杉本佐一は、北海道のどこかに金塊が隠されており、金塊の行方を知る男が収監された網走刑務所内で、同じ、棒に、収監されています、囚人たちの体に入れ墨を掘り、全員の入れ墨を合わせたら、金塊の隠し場所の暗号が解読できるという情報を入手いたします。その金塊をどうしても手に入れたい杉本は、ヒグマに襲われた時、絶体絶命のピンチをアイヌ民族の少女、アシリパちゃんに救われます。このアシリパのたくましいサバイバル技術の高さに驚き、また金塊はアシリパの父がもともと持っており、父が殺され、強奪されてしまったことが分かり、一緒に金塊を探す旅に出かけることとなります。この金塊の情報はですね、この杉本だけではなく、陸軍兵士たち、そして地元のヤクザはじめ、人を殺すことを厭わない男たちにも知られておりまして、誰の体に一体暗号が掘られているのか、誰が自分の敵なのか、男たちとハッタリとバトルと友情で道は少しずつ開かれていきます。さてさて、この作品のですね、特色の一つが、アイヌ民族へのフィーチャーでございます。杉本はですね、アシリパやアシリパの家族やアイヌの同胞に力を貸してもらい、時には一緒に旅を進めていきます。このゴールデンカムイではですね、アイヌ語研究者で現在千葉大学の教授でもある中川博史さんがアイヌ語監修をし、彼らの文化や風俗などについても一切の妥協がなく、こちらですね、細かく書かれております。その自然と共に伸びやかに強く生きる彼らの姿は作品の中で本当に魅力的です。作者の、野田悟さんはですね、このアイヌの方々へ実際取材をしまして、交流を深め、もう本当に酒を酌み交わしながら話をするまでの中になられたそうなんですけれども、この取材がですね本当に丁寧にされていまして、このね、現在、北海道の方にお住まいのアイヌの方々から、迫害されたかわいそうなアイヌではなく、明るく強く生きるアイヌをと と、今まで様々な作品に書かれていたアイヌ感と違う彼らを描いてほしいというですね、願いを、聞き入れ、そして自らも、自然の中でですね、強く強く生きていく、アイヌを書こうと心に決めて、この執筆に挑まれたそうです。またですね、このゴールデンカムイ作中で、まあ、しょうがないよね。旅の中でね、レストランがあるわけじゃないから、食料確保のために狩りをしなければいけないんですね。この狩猟をすることも、連載当初から野田さん、大きなテーマと決めていたそうで、必然的に狩りをするっていうことは、狩った獲物で料理をするっていうことも大きな特色になっていくわけです。ゴールデンカムイのね、ウィキペディアのページには、わざわざ作中に登場した料理だけのトピックがあるくらいなんですね。どういう感じの、調理をした、どういう料理が出ましたっていうのがですね、項目として分かれてるんですけれども、まあ、漫画の中でも食材をどういう風にさばいて、どう料理して、どう味付けするかが本当に丁寧に書かれてます。もうね、クッキングパパかよって思うぐらいなんですけれども、夜読んでると実際ね、お腹空いてくるんですよね、この料理のシーン。なんですが、そもそもの食材がクマだったりエゾシカだったり、あと現在ではね、決して、ね、狩猟してはいけないエゾリスやカワウソだったりするので、台所でね、本当にこれを再現するということはね、実際無理な話なんですけれども。でもね、まあ、例えば他のね、牛とか豚とか鶏肉とかでね、これ再現してみるっていうか、再現してみてる方は実際ファンの中でいらっしゃるかと思います。で、作中に出てくるね、チタタプっていう、チタタプね、これアイヌの言葉なんだけど、チタタプという肉団子料理とか、本当に美味しそう。あのね、つみれ鍋みたいな感じで。で、私ね、ゴールデンカムイをね、どんばまりして読んだ時期がちょうど冬だったので、もうチタタプ自体はね、エゾリスで作ってたんだけども、エゾリスで、肉団子作れないから、私は、鶏のね、ミンチで作りました。肉団子の、この料理、本当に美味しそうでした。それからね、アイヌにはそもそも、お味噌とお醤油の文化がなかったんですね。なので、これはまあ、明治の末の話なんですけれども、この時にはアイヌにはお味噌とお醤油の文化がなかったので、杉本がですね、持っていたお味噌を、アシリパがですね、見た時に、そのお味噌をですね、排泄物と間違えたのにちょっとね、受けてしまったんですけれども、でもそんなね、あ、これも排泄物じゃんっていう風に言いつつも、そのお味噌の芳醇な味にね、アシリパちゃんがハマってしまった下りはね、とってもとっても楽しかったです。で、実はこの不死身の杉本と言われる主人公の杉本彩地というのはですね、作者の野田悟さんの曽祖父のお名前なんだそうです。で、実際にこの曽祖父、作者の曽祖父の杉本さんは、日露戦争に出兵したトンデン兵でいらっしゃったそうで、で、野田さんはですね、以前から曽祖父に関連する作品をいつか書きたいと思っていたそうで、で、実際に書いてみたこのゴールデンカムイが、こんなに反響が大きいとはっていう形で、自分でもですね、まさかこれがこんなに皆さんの話題になるとはと驚いてらっしゃるそうです。で、私がね、個人的に面白いなと思うのがもう一つあるんだけれども、ちょくちょくね、このゴールデンカムイね、出てくるメンツがね、どんどんどんどん、まあ、死んだりいなくなったりして、どんどんどんどんメンツが変わっていくんですけれども、ちょいちょいね、性癖のおかしい人がいるんですよ。まあまあ、人間の性癖にね、まあ、ノーマルもヘタクレもないとは思うんですけれども、で、作中で、その性癖についてね、何も説明しないのね、野田さんは。で、しれっとコマの中に書いてあるだけで、セリフや会話の中でもね、本当に説明しない。もうそういう部分がね、作者が気づいて、ニヤッと微笑む面白さでもあり、あと、さすがにこれは説明した方がいいだろうっていうのも結局説明しないまま終わってたりするんですけれども、まあそういうですね、私たちが思った以上に性癖がおかしい方が世の中にはいるんだなというね、この自分の視野を広くするきっかけにもなるんじゃないかしら、ならねえか。まあとにかくですね、そういう意味で、まあ表紙だけ見て、なんかこれ男臭い、なんか トルバトルの日々のお話なんでしょうって思ってね、こう手を伸ばさなかった方、ぜひぜひこちらはですね、思った以上にコメディの要素と、あとグルメ要素がございますので、読んでいただきたいと思います。現在のところ7巻までということで、まあ、発売関数がさ、期間が10、2桁いっちゃうとなかなか手出しづらいんだけれども、7巻だったらどうにか今から追っつけると思います。特にね、夏休みなんかでちょっと時間があるわという方はね、これをきっかけにゴールデンカムイを読んでいただきたいと思います。私としてはですね、個人的にはこれは、まあ、ちょっとバトルのシーンでね、こう、スプラタ表現あるんですけれども、でも、これ、全然女性でも、まあ、青年誌の漫画とかね、読める方だったら全然読めると思いますので、男女問わずおすすめしたい作品でございます。今回、ご紹介しましたのは、集英社のヤングジャンプコミックスより、現在7巻まで出ております、野田悟さんのゴールデンカムイでございました。ということで、来月ご紹介するのがですね、これね、ちょっと、手に取って、って読んだことのある方、まあ、割と少ないのかな。私としてはこれね、すごい作品が始まったなというふうにね、ちょっとね、喜びに打ち震えながら一巻を買った作品でございます。伊豆トールさんの十座のウルナ。まだ一巻しか出ておりませんけれども、伊豆トールさんの十座のウルナ。こちらの方を来月ご紹介したいと思いますので、お楽しみに。ということで、次回の今月のこれは十座のウルナでございます。以上、小ネタ超特急、今月のこれのコーナーでした。
どどん、つっ、たーん！
校長室まで来てください。
小ネタ超特急
毎月第3水曜日夜7時から8時、荒垣隆がお送りするポップスタウン、オールディーズやクラシックロック、リズム&ブルースにソウルミュージック、懐かしいヒットナンバーの数々にあなたの輝いていた時代を思い出してみませんか。第3水曜日の夜はポップスタウン。
ジャーゲジョージで集合。
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、そろそろお別れの時間でございます。次回のオンエアは7月13日でございます。そういえばさ、この枠の前の番組でも話してたけど、糸満ハーレーが始まって、で、ハーレーっていうね、船、を、手漕ぎで漕ぐレースのね、行事が、伝統行事があるんですけれども、沖縄で。で、特にね、糸満で行われるこのハーレーが終わると、沖縄では梅雨が明けるっていう風にね、言われてるんですね。で、つい最近だよね、関東とかが梅雨入りしたのってほんの数日前なんですけれども、まあ沖縄は、本来であればそろそろ梅雨明けの時期なんですが、今年梅雨入り遅かったから、そのまんまスライドするのかな、梅雨明けがまた遅いのかしらっていうのもね、ちょっと思ってるんですけれども、だってね、実質梅雨の期間ってちょっとしかないじゃない、今年。予定通りに開けちゃうと。ということなんで、これが本当に今まで言われてるジンクス通り、梅雨が明けるのか。で、実際に今日なんかはちょっといい天気だったりしたので、このまま梅雨明けちゃうんじゃないのっていう風にね、おっしゃってる方も結構いらっしゃいました。あとね、先月、話題にしました、商店の大喜利の司会が、なんと春風亭昇太さん。びっくりね。本当びっくり。私ね、円楽さんだと思ってたのよ。でも円楽さんが司会やるなんてつまんねえって言ってたのって本当だったんだなと思いまして、春風亭昇太さん、まあ相変わらずですね、実はあの方ね、50代に突入してるんですけれども、まあ見た感じがいつまで経っても若いっていうのと、まああとね、独身キャラで嫁さんが来ないっていうのをね、毎回ネタにしてる方なんですけれども、何だったかな、何かの記事で読んだ時に、その春風亭昇太の、プロデューサーとか スタッフの方が言ったのかな、あの笑点がこの先続いていくときにやっぱり大喜利の司会の代替わりってなるだけ回数少ない方がいいっていうことで、ということはなるべくこの先の人生が長い方だからなるだけ若い方っていうことで、まあ、あの大喜利のメンバーの中で、まあ、若手の春風亭昇太さんが選ばれたっていうことなんですけれども、でもよく考えたら50代っていうことでね。でも春風亭昇太さん、まあ、あの大喜利の司会に就任したっていうことは、まあ、この先20年頑張って25年続けていただければ、もしかしたらそしたらあの笑点がまさかの100周年記念の時ぐらいに春風亭昇太さんがギリギリ司会やってるか、もしくは誰かが引き継いで、最初の数年ということになるかもしれませんけれども、これね沖縄でやってなかったかもしれないんだけれども、昔ねラジコンの番組があって日曜の朝とかにやってたんだけれども、この子供向けのラジコン番組があってラジコンレースとかする番組があったんだけれども、これのねメインキャスターがね春風亭昇太さんだったのね。でね、彼は私の中ではねラジコンキャラなんだけれども、その話してもね誰も分かんなくてねちょっと寂しかったんだよね。でも私の中で相変わらずね春風亭昇太さんは、ラジコンキャラでございます。今でもやってるのかしらね、あの番組かなり前に亡くなったんですけれども、まあまあまあまあそういうこともありまして、もう私ねなんとなくね小学校から笑点見てたので、私はね南信介さんからちゃんと追ってる派なので、とうとうねこんな若い方が、まあ、見た感じだけね若い方がとうとう司会をされるんだなというのは感慨深い思いでございます。さてさて小ネタ超特急、こちらブログの方にですね今回ご紹介した作品タイトルや、アンケートがございます。アンケートの方はですねコメント欄よりアンケートご回答いただければ私なるだけ全部ご紹介するポリシーでやっておりますので、ぜひぜひご投稿をお願いいたします。また番組の方ではツイッターもやっております。小ネタ超特急で検索していただければ、すぐに見つかるかと思いますのでフォローしてやってくださいませ。番組中に、コメント寄せてくださった方、またアンケートをご投稿くださった方、本当に本当にありがとうございます。ということで次回は7月13日、さすがに梅雨も明けてるかもしれないけど、もう一個沖縄のジンクスでデイゴの花がよく咲く年は台風がたくさん来るって言われてるけど、今年デイゴの花がね咲いてるんだよ。ここ数年間開花してなかった木とかも今年に限ってねデイゴの花咲いてるから、もしかしたらこの7月13日次回のオンエアの頃ってすでに台風来てるかもしれないということで、来月は7月13日夜7時のオンエアとなっております。ということで小ネタ超特急お届けしたのはエイミーでございます。ストロベリーナプキンのさよならセレダーで小ネタ超特急バージョンを聞きながらお別れです。それでは皆さんさようなら、バイバーイ。